我々の教会も花園とも言えてるし、またあんまり花が咲かなければ実が実らなければ砂漠とも言われることがありますね。そう、今日はね、インターネットで見た感動的なことをご紹介いたしたいと思います。この遠山さんという方が、この遠山正なんて言ったのかな、遠山さんという方が中国の砂漠にチャレンジして、そして NPO のグループですか、グループを作って、そして広大な中国の砂漠にね、ポプラの木を植えて、そしてそれが非常に成長して、今では観光地にもなっていて、そして、たくさんの人たちを呼び寄せているそうです。その遠山先生のこの語録の中からちょっと見てみたいと思いますが、遠くを見つめて歩いて行けば、足元の誤解も非難も やきもちも蹴飛ばして歩いて行ける。遠くを見つめていると、目標を持って遠くを見つめて歩いて行けば、足元の誤解も非難もやきもちも蹴飛ばして歩いていけるというんですね。その遠くを見ないで近いことばっかり、もう自分たちのことばっかり考えていると、誤解や非難ややきもちにもうもつれてしまう。これは教会も例外ではない。我々が見るべきものを見ないで、遠くを見つめないで、今の現状ばっかり見つめていると、いろんな非難や誤解や、そして、なんていうんですか、被害妄想とか言って、まあ人の心様々ですね。そういうことがあって教会は成長していけないんですね。苦しんでもやらなきゃいけないという目標がある。目標がある。目標のない人生は闇だ。ただ生きているだけだ。昨日電話が来てね、時吉さんの看護してる介護士っていうのから電話があって、そして時吉さん、もう自分で一生懸命リハビリして、自分で着替えして車に乗ってできますので、このサンライズに泊まるところはありませんかねって言って看護師さんから来てました。じゃあそれどうにか相談して考えてみましょうということになったんだけれども、その方が言うのにね、目標、患者に目標があれば非常に元気が早くなるって。苦しんでもやらなきゃいけないという目標がある人生、そしたら病の人にも活気が戻ってきて、そして早くなるということは、これも精神医学者たちも証明していますね。目標のない人生は闇だ。ただ生きているだけではダメだというんですね。これなんか知らんけど、心の砂漠学校というグループですかね。心の砂漠、そうですね。中東とか中国とかアメリカにも南米にも広い砂漠があります。そういう砂漠の状態は人間の心にもある。もう本当に砂漠化してしまった。古い美しい道徳は消えて砂漠化してしまった。で、いろんな事件が起こる。砂漠緑化に命を懸けた男、遠山先生のことですが、中国内モンゴル自治体の広大な砂漠を緑化しようと、緑にしようとして遠大な理想を掲げて行動を起こした日本人、故遠山正秀農学博士、鳥取大学名誉教授の当時83歳の足跡をたどり、地球規模の環境の問題と世界平和を実現するための貴重な教訓としたいと言って、一生懸命地球を救おうとして、緑にしようとして頑張っている人たちもいるんですね。全くの砂漠でした。日本から行ったチームも、それから現地から加わった人たちもそうですが、広大なクブチ砂漠っていうんですかね、クブチ砂漠の一角に位置する音楽部に砂漠開発の実験農場を開設して、日本砂漠緑化実験協会の 緑の協力隊の到着を喜び出迎えられる遠山先生ですね。最初は大変だったそうですね。そんなことやってて無理だと反対する人もいたらしい。360度ぐるりと見渡す大空の下、荒野に設置されたモンゴル式歓迎式場で我々を迎えてくれた。まあ猛暑です。この猛暑の中で緑一つもない、その中で中国を潤す一帯が入っていったんですね。トラックに揺られて植林予定の現地に向かう緑の協力隊員、20代から70代の混合家族、1992年9月のことです。1メートルほどの穴を掘って冠水してからポプラの苗を植樹する。単純な作業だが炎天下の穴掘りは楽ではないですね。5年後の砂漠は花畑に変わっていった。5年経ったらコスモスなどの種を採集し袋詰めして日本で販売する。ヤギや羊の遊牧で暮らしていた砂漠のために新しい産業を提供してくれたというんですね。砂漠観光を代表する野菜のは緑化基地のドル箱となり、バスでの観光客が絶えないというんですね。泣き人はあの石垣だけ見るだけだけどね、これはものすごいお客を呼んでいるんです。砂漠の一角にはオアシス村が誕生した。全くの砂漠だったんですよ。中国的でしたたかな商法が盛んだ。毎日のようにバスや乗用車で乗りつける観光客がたくさん出てきてるというんです。ラクダに乗ったり乗馬、サンドボード、砂スキー、モーターなどの遊園地が活気づけている。かつて不毛の地である干木岳の丘に建てられたホテルは砂漠開発の成果を物語っている。前提の銅像はここの銅像ね、このには遠山先生の銅像が立っているというんです。来日した江沢民中国国家主席と固い友情の握手を交わす遠山先生、この人ですね、白い労働服を着て歓迎してるんですね。作業着は農学博士の制服だと明治39年生まれの日本人の気骨はたくましいって言うんですね。本当に、世知辛い世の中にあってこんな勇気のある美しい自己犠牲的な働きをあの中国に対してやっている、すごいですね。やればできる、やらなければできない。1919年から始めた日本砂漠緑化実践協会の働きは約7000人のボランティアが砂漠緑化の活動に参加し300万ポン以上のポプラを植林した。その成果は父たるものであったが、中国政府は遠山先生の偉大な功績を称えて銅像を作ったんです。生前に、死ぬ前にその人の銅像を作るというのは2人しかいなかったそうですよ。あの毛沢東と遠山先生の2人だけ。そして、遠山先生は緑色大使の称号が与えられていたというんですね。ね、これはあの遠山五六の中から取ったものです。地球の砂漠開発一歩の道こそこれ私の人生。地球の砂漠開発一本道これ私の人生。しっかり目標を持って、そしてボランティアで中国に乗り込んでいった。美しいですね。生きる目標のない人生は闇である。生きるためには目標を持つこと、それが人生である。我々セブンステアドベンチストはキリストの再臨を迎えるという大きな目標を持っている。それ以外にね、実際生活において目標を持って一心に挑んでいくということは非常にいいことだと思いますね。時は遅延してる、遅れてる、まだまだだ、主の帰りのは遅い、主人の帰りは遅いと言って、ただ教会に 何もしないで蝶つがいみたいに行ったり来たり行ったり来たりする。これは神様はお喜びになるでしょうか。一木一草って言うんですか、一木一草って言うんですか、一木一草、植樹作業は砂漠の砂をスコップでかきのけて、ユンボーじゃない、スコップで80センチほどの深さの穴を掘り、水を入れて苗を植える単純な作業だったが、一本一本心を込めて植樹した。一本の木を植えなければ緑は森は育たない。一本の草を育てなければ草原は広がらない。遠山五六、一木一草の教えのように、砂漠の緑化は一本のポプラを育てることから始まる。ここは機械化などは通じない砂漠である。日本式の手作りの植樹法は中国人には理解されなかったというが、最後の勝利は人間の英知と姫細かな努力しかないことが実証された。そうね、我々もたくさんの人を目の前にして、そして伝道しても答えてくれない、ますます無神論会議主義でね、快楽主義で砂漠化していくこの世界、再臨待望者として何ができるか、もう本当にもうできると考えられないほど世界は砂漠化しているんですね。聖句から学んでみましょう。イザヤ書の58章は、エレン・ホワイトはこう言っています。兄弟方、あなた方はイザヤ書58章をもっと注意深く研究する必要がある。この章に我々が安心して従うことのできる唯一の安全な道をはっきりと示している。唯一の安全な道、教会としても個人としても。で、証しの文にね、章として蓄えられているのは58章が一番多いんです。でこの58章はね、真の維持伝道であるともエレン・ホワイトは言ってる、ね、真の維持伝道、これを見てみましょう。普通維持伝道という時には医者や看護師がやる、ね、あるいはテルミである、この肉体的な癒しだと思うけれども、イザヤ58章は真の維持伝道と言われているから、どんなことが含まれているか読んでみましょう。聖書の持っている方はイザヤ書の58章、大いにこばわって声を惜しむな、あなたの声をラッパのように上げ、我がためにその咎を告げ、ヤコブの家にその罪を告げしめせ。ヤコブの家というのは今日の神のため、セブンスデーアドベンチスト、そのセブンスデーアドベンチストのヤコブの家の罪をラッパを吹いて告げしめせというんです。そう、はっきりと、ラッパの音がはっきりしないと戦う力も湧いてこない、はっきりと吹かなければならない時なんですね。彼らは日々私を尋ね求め、義を行い、神の掟を捨てない国民のように我が道を知ることを喜ぶ。彼らは正しい裁きを私に求め、神に近づくことを喜ぶ。そうでしょう、私たちね、毎週安息日に来て、そして神様を求め、義を行い、神の掟は従わないで神様の道を知ることを喜んでいると言ってるけれども、果たしてそうだろうか。イザヤ書の58章の3節、彼らは言う、我々が断食したのになぜご覧にならないのか、我々がリバイバル改革を一生懸命叫んでいるのになんでことが起こらないんですか。節制して断食して一生懸命に神様のために熱心にやっている、なんで神様ご覧にならないのか、我々が己を苦しめたのになぜご存知でないのかと。見よ、あなた方の断食の日には己が楽しみを求め、その働きをことごとく教えてあげている。否定的な発言ですね。主を求めよ、聖書を読もう、教会の、ね、一生懸命礼拝を行おう、形式儀式はやっているけれども、そういうのは己が楽しみを 求めているだけだと言うんですね。するとイザヤ書の一章にこうも言ってる。13節、あなた方はもはや虚しい供え物を携えてきてはならない。今は動物の生贄の供え物しないけど、献金は持ってくる、ね、献金を持ってくる。これはダメだということじゃないですよ。献金して一生懸命いろんな儀式をして、先祭式にもやってバプテスマの式がありやってるだろう。私は不義と正解とに耐えられない。あなた方の新月と定めの祭りとは我が魂の憎むものと言ってる。一生懸命教会がやってるのに我が魂の憎むものと言ってる。ヤコブの罪を示せと言ってるんですね。それは私の重荷となっている。私はそれを負うのに疲れたと書いてある。神様が口先では私を敬うが、実際は神様のご神性を表して行いになっていないというんですね。見よ、あなた方の断食するのはただ争いといさかいのため、また悪の拳を持って人を撃つためだ。一生懸命残りの教会といって一生懸命教会活動をやりながら、間間と言いながら、現実はね、地位争い、そしていじめ、そういうことは我々の教会にある。存続する。58節5節、このようなものは私の選ぶ断食ではあろうか、人は己を苦しめる日であろうか、ね、魂を悩ます、口語訳では身を悩ます。なぜならば、今は贖いの日に住んでいるからです。セレブレーションどころじゃない。我々が住んでいる時代は、主イエスが天の至聖所において、最後の贖いをするために働いている。だけども、自分の魂を悩ましても、私が喜ぶかというんです。あなたはこれを断食と唱え、主に受け入れられる、日と唱えられるであろう。58章の6節、私が選ぶところの断食は、いいです、ここが大事です。神様が我々の教会に望んでおられることは何かというんです。これが唯一の安全の道というんです。安息を求めてあの教会あの教会飛び回る必要はない。安息を求めてエルサレムに、かつてエルサレムがおられたエルサレムに行く必要はない。なんだろう。私が選ぶところの断食は、悪の縄目をほどく。悪の縄につながれて、拉致されている人たちを解放する働き。くびきの紐を解く働き。くびき。いろんな教会権威によって、規則によって、くびきが負わされている。そして、セブンス・デイ・アドベンチの教会として重荷を負いながら、まあ天国行きたいから忍耐して教会通っていなくちゃいけないという人もいるかもしれない。だけど最も大事な、10分の1献金も捧げるかもしれないけども、それもしなければならないが、最も大事な神の愛と憐れみに欠けていると思うんですね。知恵たげられるものを放ち去らせ、すべてのくびきを折るなどのことではないか。飢えた者にあなたのパンを分かち与えることではないだろう。さすらえる貧しい者をあなたの家に入れることではないか。まあ、我々はね、僕はうちのプレハブ寝るところがもういつもカビ臭いので、僕なかなか敏感でね、非常にノンカーのように見えるけどもね、非常に敏感なところも、寝たらカビ臭くてね、いつも言うんだがね、そんなことないよって言うんだけどもね、ついに家内も気がついてね、 あのベッド、あの下カビだらけだから、もう明日明後日でもきれいにしましょうって言ってくれたから嬉しい。で、あれどうだったかな、あれ、さあ、もう一つですね。はい。さあ、あれ？はい。これが、ね、さすらえる貧しいものをあなたの家に入れ。文句を言うたびごとに、イエス様、馬小屋に生まれたんでしょうとこう返ってくるから、もう何とも言えない。そういうところにでもね、さすらえる貧しいもの、得することはないかもしれない。ね、ホームレスやさすらえるものを家に入れたからといって得しないから計算合わないよ。だけども、何か摂理のうちに、こういう人が紛れ込むんですね。十二弟子にユダが、神様、イエス様から召されないのに入ってきた。あなたは、私は召さなかったから帰れと言わなかったんだな。裸のものを見て、これに着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどのことではないか。痛いですね。これらの人々はね、自分の骨肉ではないかって。いやー、自分の親戚でもない。ね、そんな関係でもないのに。こういう人たちを、さすらえる者、打ちしがれる者、くびきを負わされている者、パンのない者、貧しい者、これがあなた方の骨肉というんだったら、私たち厳しい警告ですね。懸責ですね。これが真の安息、異次伝道とエレン・ジー・ホワイト言ってる True Medical Missionary Work。あなたの頃は久しく荒れ廃れたるところを起こし、あなたはよよ破れた元いを立て、あなたを、人はあなたを破れを作ろうものと呼び、死骸を作って住むべきところとなす。遠山先生のように、砂漠化している心を持っている人たちが、教会に来る、我々の家を訪れる時もある。どうやったらこの人たちの砂漠の心にね、一粒の種でもいい、あるいは苗木でもいい、植えられないかなと思うんですね。ついでですけども、もし安息日にあなたの足をとどめ、我が聖日にあなたの楽しみをなさず、安息日を喜びの人を呼び、主の聖日を尊ぶべき人となえ、これを尊んで己が道を行わず、己が楽しみを求めず、虚しい言葉を語らないならば、というのは今まで言ったことです、全部。ね、ここから上のこと。条件です。こういうことをするならば、58章その14節、その時あなたは主によって喜びをなす。こういう人たちに与えて、世話して、彼らの心の砂漠に何か植え付けることをするならば、あなたは主によって喜びを得る。私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの子業をもってあなたを養う。これはわざわざこう付け加える。主の口から語られたのである。唯一の安全な道。ということは、我々恵まれた、その恵みを自分だけで蓄えておくのでなくて、他の人にも分け与える。与えよ、そうすれば何でした？与えられる。皆さん、献金してね、損したことありますか？あっしゃみ、惜しいな。せっかく給料もらったのに、ね、十分の一も。惜しむ心で、献金しても祝福を受けることはない。喜んで、神様の前に捧げる。そしたら、その喜びがあるというんですね。そうすれば、あなたの光が暁のように現れ出て、あなたは速やかに癒され、 あなたの銀はあなたの前に行き、主の栄光はあなたのしんがりとなる。こういうことをするならば、教会は栄光に満たされるというんです。我々かなり、ね、ここに集まってくる、ね、もう信者、未信者もみんな集まってくるのがかなり増えてきました。増えてくるといろんな問題があるのは、いつもどこでもそうです。だけど、本当に神様が、教会を評価なさるのは建物でもない、人数でもない。実物教訓に神が評価なさるのは、彼らの敬虔な生活だと言っている。敬虔な生活。人数は2、3人であっても、本当に神の慈愛に触れて悔い改めの結果、天からの平安に満たされた者たちが、与えられたら分け与えるという、そういう循環的な生活をしているならば、必ず成長するというんですね。またあなた方が呼ぶとき、主は答えられ、あなた方が叫ぶとき、私はここにおると言われる。もしあなたの中から首輝きを除き、指を指すこと、悪いことを語るときを、ことを除いたならば。皆さん、他の兄弟たちが指さされてる？僕は10本以上、100本も指さされてるはず。ね、あの、近所は、八重岳の300万円応募してから逃げてね、やってる、けしからん異端者だという人もいるらしいけども。同じ働き人をね、指を指す。悪いことを語る。飢えた者にあなたのパンを施し、苦しむ者の願いを満ち足らせるならば、あなたの光は暗きに輝き、あなたの闇は真昼のようになる。主は常にあなたを導き、良きものを持ってあなたの願いを満ち足らせ、あなたの骨を強くされる。あなたは潤った園のように、水の絶えない泉のようになる。こういうことをやって、憐れた者が憐れみ返す。あの、なんていうのかな。マタイ25章にある三条の水訓ね、がありますね。心の貧しい人たちは幸いである。天国は彼らのものである。悲しんでる人たちは、幸いである彼らは慰められるであろうってね。義に飢え渇く人たちは幸いである。彼らは満たされるであろう。ね。そう。そうするならば、光は暗きに輝き、真昼のようになる。苦しむ者の願いを満ち足らせになる。で、良きものを持って、あなた自身がの願いを満ち足らせ、あなたの骨は強くされ、潤った園のようになる。あなたは速やかに癒される。病気の治療のね、10分の1は治療法の心の中に、どれだけ満足と喜びと平安があるかということに、かかってるそうですよ。治療する者が本当に神の慈愛に触れて、神の慈愛を分け与えて、憐れみを持って治療するときに、これは健康の回復が非常に早くなるというんです。リハビリでもね、目標があれば、トケシさんが泣き陣に移りたいという、そのためのリハビリだったらね、看護師が言うのに、早くなるって言うんです。早くなる。目標が、を向かって進むときにね、うん。我々自身も良きものを持って導かれる。主は私の牧者であって、乏しいことがある？なんて書いてある？乏しいことはない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われる。そして、皆のために。正しい道に導かれる。 神様、責任を持って神の国と神の義を求めるならば、我々を養ってくださる。たとえ死の影の谷を歩むとも、神が共におられるという宇宙で最も強い保証というのかな、守りが約束される。これはここにあるのと同じですね。悔い改めてクリスチャンとなった者たちが聖女の中にある。この中に入って、さらに中に入っていかなければならない。子羊が行くところへはどこへでも行くんです。子羊が、神の子羊は今死聖女に最後の取りなしをしておられる。ずたずたに引き裂かれたあの神の子羊は、なおも我々のために父を彼らを許してください。許されるばかりでなくて、罪から解放してください。エジプト脱出、バビロン脱出してください。しかし多くの人は子羊の後について行かない。御言葉を読まない、祈りをおろそかにする、自分で生きていると思う心、水の現像はこれを打ち砕いてくださいと祈る、ね、でここに私たちは罪誘惑に勝利する秘訣を知る。神よ、あなたの道は聖女にあると言った。またイエス様ご自身は、私は道であると言った。道、聖女に方法が示される。イエス様のご生涯に罪に打ち勝ち、悪癖に打ち勝つ、その秘訣があるんです。その秘訣の一つ、これは七つの食材ですね。ユダヤ人が非常に重宝がある七つの食材、ね、いろんな食材があるけども、この食材は聖女の真っ暗いところを、窓一つありませんでしたから、この食材が照らしていたんですね。これは何を意味するかというと、もちろん私は世の光であるとイエス様を表してましたが、イエス様はあなた方は何て言いました？世の光であるとおっしゃった。あなた方の良い行いを見て天の父を崇めるように、これが神様の御心であり警告であるんですね。ミニストリーピーリングというとても素晴らしい本があります。良い行いは、それをする人とその親切を受ける者を共に益する二重の祝福である。与える人と、もらう人と両方祝福される。いや、与える人はなくなるんだから、損するんじゃないかと計算したがるが、与えたらまたゆすり入れ、押し入れられてもっと豊かになるという、このクリスチャン原則を我々なかなか生活に取りようとしない。今これだけの労力と時間を見込みのない人に費やせば、ね、もっといい働きをするのではないか、あるいは儲かるのではないか、利益は増えるんじゃないかと計算する。けど神様はね、与えよ、そうすれば与えられるというんですね。二重の祝福、正しいことをしたという意識は、やめる心身に最も良い薬である。病人いますか？ダクターイムのところでこれを強く教える。最もいい薬、ね、正しいことをしたという意識、義務をよく果たしたという観念、他人を喜ばせたという満足感、心がかつ自由かつ幸福であるとき、心を嬉しくし引き立てるその力は、全身に身も心にも新しい命をもたらすものである。だからね、どんなに我々の教会が1000年期の間お祈りしても、長いお祈り毎日しても どんなに一生懸命御言葉真理、現代の真理勉強してもなお成長しないというのはどこに原因があるかというとね、受けたものを与える世の光としての行動というか活動をしていない。信仰と活動が我々の、あれですね、成長の秘訣であると言いますね。はい、ここにね、このイザヤ書の35章というのは天国でのことです。もう天国にはね、砂漠、茨はない、ね、天国には涙はなくなり、死もなくなり、悩み苦しみもなくなるんだが、そのイザヤ書の35章の描写はね、心の砂漠に天の平和をも歌っているんです。荒野と乾いた地とは楽しみ、砂漠は喜びで花咲き、サフランのように盛んに花咲き、かつ喜び楽しむ、かつ歌う。これにレバノンの境が与えられ、カルメルおよびシャロンの麗しさが与えられる。彼らは主の栄光を見、我々の神の麗しさを見る。どうしたら？イザヤ書の58章に言われていることを実行することによって、あるいは一本、たった一本という木かもしれない、ね、いろんなもう非常にその生まれつきタラントがあって、あの人この人あの人この人もう付き合って、そういう人たちを、たくさんの人たちを教会に導くという、なかなかそういうタレントを持っている人もいる。自分はね、何の役に立ってるかと思うけれども、一日一本良い行いの木を植えてみなさいというんです。遠山先生もそうおっしゃってるんですね。そうしたら主の栄光を見ることができる、神の麗しさを見ることができる。ミニストリー132ページ、何も惜しまず奉仕のために自らを捧げる者には誰でも計り知れぬ結果を生ずる力が与えられる。誰でも、必ず計り知れない結果を生ずるというんですね。こういう人のために神は大きな仕事をなさる。神は人の心に働き、その結果この地上においてさえ将来の約束の成就が生活の上に至るのであると書いてある。今朝ね、山の教会にぜひとも、一生懸命聖書を学んで現代の真理を学んでいる、グループと言われている。お祈りはなかなかとするかもしれない。けども、この光が与えられたものを与えるということがなければ、光となって栄光となって、そして異邦人は主の麗しきを見ることができない。で、終わってしまう。他人のために働きに加わることほど自己犠牲の熱意を振り起こし品性を高める強めるものはない、うん、自己犠牲の熱意を揺り起こして品性を高め、他人のための働きに加わることほど品性を高め強めるものはないというんですね。だから一生懸命現代にし、繰り返し繰り返し学んでも、この力強いクリスチャン、高められた品性の持ち主が現れていないというのは、我々もう一度神様の処方箋に目を向けることですね。クリスチャンと自称する多くの人が、教会の交わりを求めながら、自分のことばかり考えている。彼らは教会の交わりを求め、牧師の世話を受けたいと思い、盛んな教会の一員となりながら、他人のためにはほとんど何もしないで満足している。こうして彼らは最も尊い祝福を自分から奪っている。神様は摂理のうちにね、教団から反対されていじめられても、この世に祝福しておいでになる。が、 成長をとどまってしまう、筋萎縮症になってしまう危険があります。与えられたものを与えなければ、良い行い一日一本でも良い木を植える。そうでなければ膨れ上がって縮んでしまう。そういうことになりたくないですね。今あちらこちらで我々の教会がね、だんだんだんだんしぼんで、教団の総務がこの間八重山に来たって、長老ははっきり、なぜ私たちの教会はこんなだったんですか、証の踏みを散り箱に捨てる人もいたん、これでいいんですかって言ってて、もう突っ込んだそうです。ですが、あの近所先生たちのあれは、あの働きはいいことしてるそうで、いいことしてるよ、なんでこういうことになったか私には分かりませんと言ったそうです。あちらこちら教会はしなびてきている。そしたらね、かつて学んだ大事な教理も、かつて与えられた信仰も、だんだん忘れ去られてしまう。初代文書に222ページから223ページ。私は残りの民がこの地上に起ころうとしていることのため準備をしていないのを見た。最後の使命を持っているという信仰を公言する人々の大部分は、この大部分というのはこれ抜かせばいいんだかね、この言葉。だけどこれホワイト夫人が言っていることだからね、誰も削ってはならない。ね、昏睡状態のような無感覚に陥っているって。どれくらいの人が？大部分って、いやこれ大変だ。私と一緒にいた天使は非常な厳粛さを持って叫んだ。準備せよ、準備せよ、準備せよ。神の恐ろしい怒りが間もなく望もうとしている。神の怒りは憐れみを交えないで注がれようとしている。七つの災害のことですね。それなのにあなた方は準備ができていない。衣を裂かないで心を裂きなさい。残りの民のために大いなる働きがなされなければならない。世の中になされなければならない仕事はもう圧倒されるくらい多いです。ここ言ってるのは、残りの民のために大いなる働きがなされなければならない。これは本土の世界総会新総理は、リバイバルと改革が何よりも優先事である。そして大総統という本は、来年全世界にばらまく計画がなされている。で、今日本教徒も動いている。で、これをね、我々こういう時期に来ているから最後のチャンスかもしれない。上からリバイバルと改革を叫ぶ。少なくとも我々の教会は塔を開いてね、上からのリバイバルと改革という波を、なんていうか、飲み込もうと思いますね。それは大総統ということを、なんていうか、新世界総理のテド先生は言ってる。大総統を綿密に研究して、そして来年こそ全世界に散らばそうと言ってるんですね。我々の教会としてもぜひやりたいと思うんですね。彼らの多くは小さい試練に心を奪われている。これが一つの大きなあれですね、盲点です。盲点、我々の教会にこの盲点があったら、サタンはその弱い点に差し込んできて、そして滅亡させられた時があるでしょう、ね、小さい試練に心を奪われて、アメリカからね、うちの嫁からの電話だったかね、あんなにたくさんの人を見ながらね、お父さんお母さんたちどうしてがっかりしないんですか、失望しないんですか、 もう嫌になりませんかと言ってくる。まあ問題はないところはないからね。人が増えるほど問題は多くなっていく。それはもう一人一人のね、あの指差し合い争い、欠点と欠点を比較して、もういろんなことがどこにもある。どうしてそんなことで悩まされないんですか。大いに悩んでいますよって言って、が耐えられるのは上を見ているからだよと。至聖所のイエス様をいつも仰いでるから、そんな些細な小さな試練に心を動かされることはない。小さい目の前のことばっかりね、あの人と私は合わない、もう出ていこうかな、あの人の性格と私の性格は、なんだ、お羊と親木のようなもんだ、イントマヤのようなもんだ、ね、犬と猫。もう、できれば、安息日を守りながら、エレン・ジー・ホワイトは預言者として認めなければならないとするんだったら、安息日を守っていて、非常に雰囲気のいい教会に行こうかなと思っている人もいるんです。あの小さいなことにね、高きを目指して、遠くを目指して、小さなことで思いを煩わせないようにしましょう。一つ一つ乗り越えていけます。見るべきところをしっかり見ているならば、アラノをイスラエルのために100万人以上エジプトから脱出させて、そして、あらゆる試練、苦難に遭いながら、老いも若きも、ベビーもいた、アヒルもいた、あんなところでね、忍耐して、あれだけの民を、しかも、水栓のない、電気のない、ある時には食べ物もない、水もないところ、200万人以上の人たちを導いたあのモーセ。モーセが何と言ってるかというと、ヘブル書の、10章の24節。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と言われることを拒み、罪のない陥落にふけるよりは、むしろ神の民と共に虐待されることを選び、すごいね。キリストの家に受ける祖師領、エジプトの宝に勝る富と考えた。それは彼が報いを望み見ていたからである。たとえこの地上で報いなくても、主イエスが私のために永遠の報いを備えておいでになる。信仰のによって彼は王の憤りを恐れてエジプトを立ち去った。彼は見えない方を見えるようにして忍び通した。見えない方を見えるように忍び通した。陶器を目指した。モーセの時代に死も痛みも叫びも悩みもない、争いもない、天国の到来というのはもうほど遠かった。けれども、陶器を目指したから、彼は小さな試練に、もう物とも思わず、明日も、今日も明日も、そしてその次の日も進んでいったんですね。そう。ポーロの言葉を見て、コリント第2の手紙の4章の18節。じゃあ、私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。この一時のことでなくて、今は見えないが、必ず将来来る。その目には見えない陶器のものを見て、見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続く。見えないものに目を注いでいたんです。そう。我々はエジプトから導き出されてね、もう命を絶ちたいという思い、 を持つまで打ちひしがれている人はいないと思います。しかしね、神なく望みのない人たちが、心は全く砂漠化してしまった人たちが、この教会も出入りするんですね。出入りする。自分のことじゃなくて、まず自分自身が、ね、飼い主であられるイエス様に憩いの御業に伴われて、そして緑の牧場に伏させて神の言葉を食べて与えられて、それを喜びとし、楽しみとなりましたという経験をしなければ、エレミア15の16、他の人にそれを、福音を伝えることはできないですね。天使はまた言った、悪天使の軍勢があなた方の周りにいて、あなた方を罠にかけようと捉えるため、その恐ろしい暗黒を忍び込ませようとしている。これ我々が集うところどこでもそうですよ。暗黒が、暗黒でもって覆われて、語られている御言葉に何の感動も感じない、そういうふうにして事情を支配なさる、支配するサタンは罠にかけようとして、あなた方は準備の働きと、この最後の時代のために何よりも重要な真理から簡単に心をそらせてしまう。そしてあなた方は小さい試練に心を奪われている。そしてちょっとした困難の細かな点まで誰彼の満足を得るために説明しようとしている。これが現実にあるんじゃないですか。ん、あの人は あれを着てる、あの人はあれを着、あの何かぶってる、あの人の靴は、あの人のズボンを当ててからね、どうも気に食わないとか、もうこんなことで問題が発展する。説明しようとする人がいるって、両者の心が恵みによって和らげられていないときには、関係者間の話し合いが何時間も続き、彼らの時間だけでなくて、それを聞くために引き止められた神のしもべたちの時間も浪費されてしまう。あのね、ここについ最近だけども、二人の間に問題があってね、困ってたけれども、まあ私も一緒に入って考えて一生懸命いいのと、この姉妹たちね、短期間にあの問題を処理しました。我々の目標は何であるのか、それをしっかり目に留めているならば、もつれているものもね、ちゃんとつながって、そして万事愛働きて益となるように神様はしてくださる。そういうことはね、本当に麗しいね。何時間も何時間もお互いにね、思い合ってからやるよりは、本当に神様のもとで解決していただこうと思う場合に、5分間で解決された、書いてあったかな、どっかに、え、書いてある、ああそうそうそう、もし誇りと利己心が取り除かれれば、大抵の問題は5分間で解決する。天使たちは悲しみ、神は不快に思われる。神は自分を正当化する長い言葉に耳を傾けず、また彼のしもべたちがそうするの望まれないことを私は見た。こうして罪人に彼らの道の誤りを示し、火の中から魂を救い出すために用いられるべき尊い時間が浪費されないのでなんか、ね、そうそう、この遠山さんはね、中国大陸の砂漠を緑化したの、表彰された。我々破れを作ろうものです、ね、荒れ廃れたところを立て直す、復興する、役割をするように召されてるんですね。モーセは見えないかと見えるように進んでいた。あの40年間の間、あのルローの民というか、あのね、あの民をね、忍耐強く導いてきたんだが、一回罪を犯してしまった。アーメン。 まりにもね物分かりのない民、水をくれ水をくれていたので、もう癇癪起こして岩をアビザビヨーって2回打ったね、短気が。そしたらその罪の結果、モーセは約束のカナンに入ることができなかったけども、彼最善を尽くしたからね、ネゲブの山に導かれて、あのネゲブの山からずーっと下に横たわる平野を見せられて、そして天国に至るまでのあの光景をパノラマで見せられた。そう。そしてしかも私たちはこの陶器を見つめて目標にしっかり歩むという、あの遠山さんの人生のモット、我々も聖書的にこれを返して、そしてやがて来たりたも主イエスのご再臨、そしてその前に我々の心から罪の汚れを一切清めて、そして沖を光を放てと言われるときに、全世界でキリストの栄光が満ち満ち溢れる、その神様のシナリオがあるんです。そのためにはイザヤ書の58章実行しなければならないですね。ここの御言葉を読んで祈りで回答を得たならば、与えられたものをね、他の人に与える、自分のできるだけのこと、どんなに年取ってもね、お祈りはできる。そしてお祈り上手ですね。あ、お祈り上手だからね、人が見ていなくても見ていなくていても、あのね、誰々のために祈るというリストを作っててもいいね。あの時計師さんは誰のために祈るというリストあって祈ってるそうです。で、ある時訪問したらね、先生、あの人たちはああなったんですね、私祈ってたことが答えられましたと言いました。ベッドの中でね、いろんなあの人のことをこの人のことを覚えて祈ってる、これはできるね。できます。手も足も、そう。だから目には見えないけれども天の聖女で最後の働きをしておられる父よ、彼らを許してください。彼らは真理を信じると自称しているが、まだあなたの栄光を表すどころか、もう汚染さえ撒き散らしております。父よ、彼らを全く悔い改めさせて清めて、あなたの栄光を表すものとしてくださいって今祈ってる。そこに我々の目を向けるんです。第一、第三天使の使命は人々をどこに向けるんですか？天の至聖所に。ワシントン DC でもない、横浜でもない、バチカンでもない、イエス様が我々をの目をこう注目させたいのは、我々のために死んでくださった天から全てを捨てて、そして十字架で血を流された、あの血を持って、父を、私が残しておいた33年の罪のない生涯、私はこの血を流した血を持って彼らのためにお願いします。私の姿が彼らに反映されるように、あなたと私が一つであるように、私と彼らを一つにしてください。もうそのことを我々が忘れなければ、必ず約束、忠実な誠の証人は約束を果たしてくださる。時が来ると実を結ぶんです。百合の花は5月に真っ白く堂々と咲き乱れる。それ以外はね、百合はどこにあるか探してもわからん、わからない。けども時期が来るとね、綺麗な白い花を咲かせるんですね。そう。主は私たちのために、あ、これか、じゃあこれでもいいですね。はい。立って 契約の虹の227番、お互い憂いに囲まれるとき、見よ仰げよ、どこを高きよ、神のシオンの山で、その聖女の中で最後の取り直しをしておられるイエス様を仰ぐんです。そこには恵みの御怒りあれば、仰ぎ仰げ高きよ、はい。